オリンピックが始まりました。開会式を見まして、随所に垣間見える小林賢太郎さんのイズムにね、興奮しつつも、入場してくる選手たちの顔とかを見て、で、パフォーマーの皆さんの顔を見て、なんかね、ちょっと複雑な気持ちになったのは事実ですね。オリンピック、やんのかよと。本当にやんの?っていうね、なんかちょっと、もやついてはいたんですけど。始まったからには選手の皆さんにはね、力を出し切ってプレーしてほしいなって思いますし、で、やっぱオリンピックやりたくないな、やりたくないなっていうか、なんでオリンピック今やる?みたいな気持ちになっていた人と、で、それでもオリンピックが行われて、開催されて、出る選手たちもハッピーではない状況。で、なんかね、政治家の皆さん、やりたがっていた政治家の皆さんだけが、なんかこう、オリンピックやってよかったですね、みたいな顔してるのって、すごく嫌だなっていう。単純に、誰も幸せにならないんだったら、やらない方がよかったんじゃないって思うし、せめて、じゃあやるんだったらせめて、関わっている人、選手の皆さんが、ハッピーな気持ちでやり遂げていただけたらなって思います。で、もちろんね、今もなおやるべきではないと思っている人もたくさんいると思うし、で、現実としてね、目の前の問題として向き合わないといけないっていう人もいるでしょう。なんかラジオとか聞いてたら、やっぱりそのお子さんのイベントとかが軒並みコロナで中止になっているのに、オリンピックはやっている。その理不尽さを子供にどう説明していいのかっていうメッセージをね、出している方もいたし、医療の現場で携わっている人とかは、それどころじゃないんだけどなって思ってる人もいらっしゃると思うし、もう本当にこのコロナっていう問題に加えてオリンピックっていうものとの向き合い方って本当人それぞれだなと思うんですよ。立場によって。私は、やるんだったら選手の皆さんがハッピーになりますようにって思えるぐらいの距離感にいるからそう思っているだけであって、そうじゃない人もいっぱいいると思う。で、大事なのはやっぱそういう人たちもいて、で、別の考え方、別の立場の人たちもいてっていうことを、なんかこうね、理解してというか、自分の考えを押し付けないようにしながら、押し付けてきた政治家の皆さんには、オリンピックをやるんだという、姿勢で押し付けてきた皆さんにはですね、それ相応の責任が今後問われてくると思いますし、そこはそれとして。って感じかなって、もうね、本当に非常にカオスな気分なんですよね。言うてオリンピック、見てはいるんです、競技とか。卓球もね、素晴らしい競技で、昨日は体操の女子を見てすごいなと。そんな地上でもできないようなことを平均台の上でやりますみたいななんかそういう思いで、見ていたりとかもしましたけども、ちょっと私の中の気持ちがね、あんまり処理しきれていないということで、オリンピック一応見てはいるけど触れないやぶおそで進めていきたいと思います。それではやぶおそ始まります。夜分遅くに失礼します。時事には触れない中満幸子です。7月26日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。頑張って時事に触れようとした時期もあったけれども、ちょっとオリンピックに関してはさっきも言ったように処理しきれていないっていうことと、時事に触れると今しか聞いてもらえないというか、未来永劫を聞けるものを作っていくという観点からいくと、時事には触れなくていいのかなみたいなちょっと言い訳じみたことを言ってますけど、 オリンピックには触れずに行こうということで全然関係ない話を進めていきます。でちょっとねリスナーさんにも気にかけていただいてるんだなって思ったのが、ツイッターでやじろべえさんがハッシュタグ野望素つけてつぶやいてくれてます。ありがとうございます。植物クラッシャーのチューマンさん、野望素です。羊ネームやじろべえです。毎日暑い日が続きますが、我が家の小さい子供たちは順調に育ってます。毎日早く大きくなーれと、トトロのさつきちゃんとめいちゃんのようですと写真付きでいただいております。キュウリとナス、いいね、かわいいね。やっぱり植物クラッシャーの私ですから、そんな私がインゲン豆とサニーレタスを育てるっていう話をしましたからね。で最近ではめっきりその話題が出てこない。そこにヤジロベイさんも何かを感じ取ってくれたのかもしれないです何かをね。そして一方で豚骨冷やし中華1号さんはメールで、インゲンとサニーレタスはお元気ですか？都会の暑さは輻射熱など想像つかない暑さなのだろうな。インゲンは暑すぎると生育に支障が出る場合があります。もし暑い環境下なら、昼にはプランターを涼しい日陰に移動させたり室内に取り込んでもいいと考えます。園芸屋さんでアドバイスを聞くのもいいですよと、ドストレートなインゲンとサニーレタスはどうなってんだと、ドストレートなメールいただきましてありがとうございます、インゲンの方は無事です。一応今のところは元気に育っています。ただやっぱヤジロベイさんのあのキュウリとナスほどね、実をつけるほどではなくて、まあ可愛らしい実がついていますけど、私のインゲン豆はいつ可愛らしい実をつけるのかと思ってはいるんですけども、まあ、元気は元気です。ただちょっと、まあ、添え木をしていないからなのか、やっぱ支えが必要らしいですね。あれネットで調べると支えが必要なのにもかかわらず支えをつけていないためか、血を這うように成長してきているとなんかプランターからこぼれ出るかのごとくうわしゃっと、成長してきています。まあ、成長しているから大丈夫なのかな。でそろそろ添え木をつけようかなっていうふうに思っているんですけども、まあ、インゲン豆は大丈夫。で問題はよ、問題はサニーレタス。サニーレタスは、正直に告白しますと全滅しましたもう本当ね、悲しくって受け入れがたいんですけど、まずねサニーレタスを撒いたところからもういっぱい芽が出てくれて、で葉っぱがもう生い茂るかのごとくサニーレタスが芽が出ました。ただその小さな芽たちが絡まり合って、なんかあんまりよろしくないなって思った時にはもう時すでに遅し、その絡まりを丁寧にほどいて、で、まあ、移したりとかして、どっか場所を移したりなんかして、もしくはまあ必要であれば間引いたりして処置をすればよかったんでしょうが、やっぱあの生来の不器用のせいなのか、絡まりを解こうとしたら全部抜けちゃいまして、一箇所分は、最初に全滅しました。もう全部抜けるんだっていうちょっと悲しみがありまして、まあそれはちょっともう私がサニーレタスに対して本当に申し訳ないなって思いつつ、まあせめて土に帰ってくれと思って、肥料になるかなと思って、その抜けちゃったサニーレタスをこう土にねこう並べて、まあ、敷き詰める感じにしてたんですけどそれが意味があったかどうかはちょっとわからないですが、でもう一箇所ね、モミジを買った時についてきたもので、そのモミジの種が芽が出なくてそのまま置きっぱなしになっていた、ただ土を入れているだけだった、陶器の植木鉢がありまして、そこにもちょっとだけサニーレタス撒いてたんです。そっちもなんか密集しすぎていたのか枯れました。全部お水あげてたんですけど、なんかあれちょっと待って、これ 干からびてないみたいな状況になりまして、枯れてしまいました。まあもちろんね、そのサニーレタスに関してはもう本当にじくじたる思いがあるんですけど、唯一学びがあったとすればですね、ふりかけのように種をまいてはいけないと。もしかしたら園芸とかね、そういうことされてる方からしたら当たり前じゃんっていうことなのかもしれないですけど、素人の私にとってはですね、もう本当にあのちっちゃい種を一個一個その取って一粒一粒まかなきゃいけなかったのっていう気持ちです。もうマジでふりかけみたいにサラサラサラサラっとねかけちゃったんで、それがいけなかったのかな。良くなかったですね。この反省を生かしまして、次またサニーレタスに挑戦しようとは思ってますが、種がねまだ残ってるんで、その時は一粒一粒ちゃんと間隔を空けてね、綺麗に撒いてみようかなと思っています。最近ね、別にあの話にあげなかったのは、そうサニーレタスが全滅したからじゃなくて、まあ単純に別にそんな毎回言うことでもないかなと思って黙ってたんですけど、まあ蓋を開けてみりゃこういう状況ですからね。あら、チューマンさんは自分が枯らしたことは話にあげないのねって思われちゃったかもしんないですけど、まあ実際そうなのかもしれないけれども、私はまだ諦めていない、それだけは分かっていただければと思います。豚骨冷やし中華1号さんが言ってるように、やっぱあの涼しい日陰に移動させたりとかね、まあ、室内に取り込むのはね、なんと言っても不織布のプランターで作ってるんで、そのプランター自体がもうほんとドロドロっていうか、部屋にあげるのがはばかられる状態ですからね。でこうしてね、気にかけてくださってありがとうございます。そして矢次郎兵衛さんはね、キュウリとナスがすくすくと元気に育ちますように、私のインゲン豆もすくすく育ちますようにっていうことで、トトロのね、サツキちゃんとメイちゃんのようですといただいてますけど、ドリームだよね。ちょっと変な踊りでうーんってやってパーってやったら目がこう生えてすぐ大きくなるっていうのはドリームですよね。見ている夜間は煮えないって言うじゃない。植物も一緒で、見ていても生えてこないんだよね、芽が。そして見ていても大きくはならない、すぐには。実もつけない。その、なんていうか、もどかしさ。今すぐにどうにかできないもどかしさみたいなものも、やっぱり人生の中には必要なのかもしれないですね。で、それを、例えば子育てとかで感じていらっしゃる方もいるでしょうし、植物とか動物とか、そういったもので感じている方もいるでしょうけど、やっぱ気を長くする、ちょっと気持ちをおおらかにする必要があるからですね。こういうのと関わっていく植物や自分の意のままにできないものと関わっていくっていうのは、まあそういう意味では非常に学びのあるというか、大事な時間かなって思います。はい、そんなわけで今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。さあ今回のテーマですが、ほにゃらら過ぎた話なんかありますか？過不足ないことって結構難しいけど大事じゃないですか。過ぎたるは及ばざるがごとしとも言いますし、帯に短したすきに流しっていう言葉もありますし、 まあやっぱ時事問題全然オリンピック触れないって言ってたけど、まあバッハ会長は長かったよね非常に長かった。あの長いお話を聞きながらやっぱ思ったことは、過不足ないことって大事だなって。というわけで今回のテーマがほにゃららすぎた話になったわけですけども、ちょっと今回はね、私の難しすぎた話聞いてもらおうかなと思っていて、というのも昨日ね、もうほんとつい昨日ですよ、卓球しに行ってきました、夫と2人で。運動とかスポーツとかそういったものをやりたいなっていうか、やるべきかなって思って、夫婦揃って。まあ私は私でちょっとぽっちゃり系ですし、まあそれを自覚しながらジョギングをしてみたりとかしてるんですけど、夫の方がねどうも、結婚してからちょっとずつお太りになってきているけども、あんまり運動する機会がないっていうことでね、まあやっぱ夫婦揃って楽しくレクリエーションのようにスポーツができたらいいかなと思いまして、夫はもともと卓球部だったので卓球をやろうかっていう風に誘いました。見事にね、ノリノリでもう卓球好きなんでしょうね、すごいノリノリでやろう、一緒行こうって言って言ってくれて、まあ、二人で卓球場を探して行ってきたんですけど、卓球部を舐めてたよね。元卓球部だし、もう今はね全然やってないですから大丈夫だろうと思ってたんですけど、私の卓球が下手くそすぎた。全然テーブルに乗らないんですよ、ボールっていうか、ピンポン球が全部ホームラン。なんでなんだろうと思って、力加減がさ超難しいよね。私卓球だけじゃなくてテニスでも大体場外ホームランばっかり打ってたんです。高校の授業の時にテニスをやるとね、なんでなんだろうと思って、もしかしたらそのラケットの持ち方とか、まあ、角度の問題、テクニックの問題なのかもしれないなと思いまして、まあ、昨日はだから卓球、夫の指導を受けながらやりました。ただやっぱね、言われた通りにやるってすっごく難しいよね。角度はこうで脇は締めつつ、腕の振りじゃなくて体幹で打つみたいな、なんかそういうことを言われたんだけど全然わかんなくて。で、演劇の練習でね、ミラーリングっていうのがあるんですよ。前に向き合った人と同じ動きをするっていうもの、向こうが左手をこう上げたらこっちからしたら右手ですよね、右手を上げるみたいな、完全に鏡写しの動きをするっていう練習がありまして、で私はまあそれがとっても苦手っていうか難しいなと思ってたんですけど、夫の打ち方を真似すればいいかなと思って、まあミラーリングにはならないですけど、両者私も夫も右利きなんで、ただまあ夫のやるようにやってみようと思って頑張ったんだけど、なかなか難しいっていうか、何ができてないかとかどこがどう違うのかすら分かりにくいと。で、頭によぎるわけです、武井壮さんがね以前ツイッターかなんかでつぶやいてたんですよ、スポーツの上達法について。武井さん曰く、自分の体が今どう動いているか、どういう状態にあるか把握してそれをコントロールできれば、どんなスポーツもできるはず。自分の手がどう動いているか、もう旗から見たら脇が締まってないよって言われるんですけど、自分では締めてるつもりなの。なんかそういうことが結構多くて、でだから武井さんはね、腕を肩の高さにまっすぐ両腕伸ばしてまっすぐっていう、この感覚っていうのを覚えることから始めたみたいなことを確かね前言ってたんです。つまり何かスポーツをする時のフォームを、いいと言われるフォームを観察して自分がそれを再現できれば、必ずやそのスポーツができるはずだと。まあ非常になんか理にかなってるなって思ってたんですけど、まあでも知るのは易し、やるのは難しですよ。難しかったなと思って。それでまあ2時間ぐらい卓球したんですけど、とにかく夫に勝てなくて、 利き腕じゃない左手でやろうかって言って左手で打ってもらったんですけど、その夫にも勝てなかったですからね。今の目標はとにかく夫に一勝すること、それを目標にまた懲りずにね卓球を誘いに行こうかなって思ってるところです。まあ、次の約束はまだ全然してないんでいつになるかは分かりませんが、というわけで私の難しすぎた話でした。ちょいと挟んでチャプター2です。夜分遅くに失礼します。チャプター2です。今回のメッセージテーマ、おにゃららすぎた話ということでメールいただいています。ありがとうございます。羊ネームやじろべえさん。私の場合ドジすぎる話です。前回のメッセージ羊ネームやじろべえのロベイが抜けていてヤジになっているし、あ、やっぱりあのメールね、ヤシさんって来てましたけども、やじろべえさんですよね。近所に住んでいる3歳のお孫さんが癒しだというお話をいただきましたけども、よかった、やじろべえさんでよかった。ご新規さんだったらね、こう、あ、私違う人、違うのにって思われたかもしれないと思って心配だったんですけども、よかった、やじろべえさんでした。最近はボディーソープで髪を洗うし、ボディーソープと洗顔用のソープの下にシャンプーを置いているので、ついつい上に置いてあるボディーソープをプッシュ。日頃は、あ、間違えたと気づき洗い流してシャンプーを使うのですが、気づかぬまま使用し、髪を洗い始めて違和感を感じるということが数回ありました。疲れているのかな、気をつけないとドジが拡散しそうですといただいております。やっちゃうね、これは。ボディーソープとシャンプーを取り間違えるわ。私もよくやってた。あれさ、ボディーソープで髪洗った時のさ、髪のギシギシ率すごくない？ものすごい油が取れるのかな。なんかすっごい髪ギシギシするでしょ。 2,3 日ぐらいシャンプーやめとかないと、揉み込むようにトリートメントやらないと、ほんとバサバサなるよね。あれやっぱボディーソープもシャンプーも、まあ、成分が違うでしょうし、強さも違うんでしょうね。ボディーソープは強いんじゃないかな、多分。どう、やじろべえさん、髪の毛ギシギシになってない？これ置く場所の話してくれてるじゃない。ボディーソープと洗顔用のソープの下にシャンプーを置いているって、これはちょっと、もしかしたらよ、位置を変えてみる必要があるのかもしれない。ボディーソープはさ、使うときにさ、絶対に見ながらやるでしょ、ボディーソープをプッシュするのって。でもシャンプーは頭を濡らしている状況だから、もしかしたら見ずにやってる可能性もあるわけよ。そうなってくるとやっぱちょっと危険を伴いますので、位置を変える、配置替えをちょっとご家族の方と相談した方がいいかもしれないですね。なんかあれじゃない、髪の方が上にあるんだからさ、髪を洗うシャンプーを上に置いて、そのボディーソープを下に置けば、その位置的に分かりやすい。こっちがボディーソープとか、こっちがシャンプーとかさ、あんま関係ないかでもなんかやっぱシャンプーとボディーソープを明確に違う場所に置くっていうのは一つの手かもしれないですね。 ドジすぎる話。ドジか。なんかさ、最近やらかしたもう大ポカ、私のドジなんですけど、場所の間違いっていうのがありますね。これお仕事でやっちゃったんで、もう本当にやばかったんだけど、まあ、幸いね、オーディション会場を間違えたっていうことなんで、もう私の評価が下がるだけ、私が評価されなくなるだけなんで、まあそのどなたかに、スポンサー様に迷惑をかけたとか、まあ、もちろんあのオーディションのために準備してくれた方々にはすごく迷惑をかけたんですけど、これがもう本ちゃんのお仕事の日だったらもう大変なことですからね。仕事に遅刻していくのはマジでやばいんで、まあ良くなかったなと思いつつ、反省しつつ気をつけようとは思ってるんですけど、なんかね、南千住っていうところがあるんですけど、南千住のふれあい館、南千住ふれあい館っていうところでオーディションが行われると聞きまして、まあ、そこに行ったつもりだったんですけど、南千住ふれあい館についてこう様子を見ると、ご案内してくださったメールの中にあるようなエスカレーターであるとか、建造物としての特徴がちょっと違うなって思ったんです。で、私はオーディションにしたって仕事にしたってですね、割と早く着くタイプなんですよ。まあ少なくとも30分前には入っておきたい。で、仕事だったらもう本当1時間前に入ることもあるぐらい割と早く着きたい派なんですね。で、オーディション会場なんてもう絶対遅れたくないんで、その日も30分前には着いてた。30分前とは言わんな、45分前ぐらいには着いてたかな。で、まあちょっと時間に余裕があるからと思って車の中で少し時間潰してから出たんですけど、さすがに15分前ぐらいにあの会場に入ってようと思って15分前ぐらいに行ったら、そのご案内されていた建物の様子とちょっと違うぞと思いまして、受付にいた方にですね、あのすいません、ここって南千住ふれあい館ですよねって聞いたら、そうですよって言われて、あれ？でもなんか違うなと思ってメールをもう一度確認すると、そこにはですね、南千住駅前ふれあい館って書いてあったんですよ。駅前見逃したと思って、20分ぐらいかかるところだったんです、歩いて。で、あ、もうこれ絶対間に合わないじゃんと、なんなら南千住ふれあい館でトイレもお借りしてしまったので、もう時間はあと10分しかない、始まるまで、オーディションが始まる時間があと10分で、そのオーディション会場に着くまでにもう20分かかると、分かりきっているという状況になりまして、もう大変ね。これからオーディションなんで、できれば見た目とかあんま崩したくないんですけど、でも遅刻するなんてありえないと思って、汗ダックダクになりながらバタバタバタと走りまして、大通りに出まして、タクシーを拾いまして、もう本当にあの短い距離でタクシーにね、その歩いて20分のところタクシーに乗るのは本当に申し訳ないと思いつつ、すいません、南千住駅前ふれあい館にお願いしますって言って、でそこからもうスマホで速攻メールですよ、大変申し訳ございませんと、会場を南千住ふれあい館と間違えてしまい、そちらに行ってしまいました、今急ぎそちらに向かっておりますというメールを送っても、大変申し訳ございませんって言って、メールでお送りしまして、もう本当なら電話かけたかったんですけど、ご担当者様の電話番号わからなくてメールをしまして、でもうバッタバタ行ったんです。そしたらさ、その私が走ったおかげで距離が縮まっていたからかわかんないんですけど、3分ぐらいの遅刻で済んだというか、まあ、遅刻は遅刻ですから3分でも、もう本当にダメだぞっていう感じだったんですけど、まあ、3分の遅刻で、まあ無事オーディションも受けさせていただきまして、ご厚意で、もう本当にありがたかったですけども、受けさせていただきまして、なんとか事なきを得ました。ただやっぱね、場所の確認、場所の間違いっていうのはもう本当に恐ろしいなっていう事件でした。これをただのドジと言っていいのかどうかわからないですけど、まあそんなわけで、矢次郎兵衛さんも あまりね、自分のことをドジだドジだと思うとね、その自分はドジだというラベリングによって、こうなんていうの、ちょっとドジに傾いてしまうことがありますんで、己はちゃんとした人間なんだという強い気持ちを持って生きてください。なんじゃそりゃって感じですね。あ、ちなみに追伸で下関海峡マラソン申し込みしました。背中を押してもらいありがとうございます。相談してよかったです。決して責任転嫁ではありませんよといただいてますが、ありがとうございます。まさしくこの暑い中トレーニングをされるかと思いますが、お体には気をつけて、水分補給塩分補給しっかりしつつ、まあもちろんもう矢次郎兵衛さんの方がね、走る歴は長いでしょうから、しっかりで、しかもちゃんと走ってるでしょうから、矢次郎兵衛さんの方がお分かりかとは思いますが、まあ、帽子をかぶるなり、ちょっと日陰の方を走るなりしてですね、あまり無理をされないようにお気をつけくださいね。頑張ってください。海峡マラソンもしね、走ってなんかいろいろ感想とかあったら、またメッセージ送ってくださいね。お待ちしてます。さあ続いて、羊ネーム豚骨冷やし中華1号さん。オリンピックが始まりましたね。地元山口県出身の選手には熱いエールを送りたいです。特に女子バレーボールと卓球が楽しみ。それにしても若い選手は名前が読めなくないですか？僕だけ？といただいていますが、それ私も思う。なんか難しいよね。ていうか、その下の名前も難しいけど、名字も結構難しいような気がしていて、なんだろうね。まあ海外の選手はですね、マジでアナウンサー泣かせだなっていう名前の方もいらっしゃいますし、でやっぱ漢字もね、日本人の名前とはいえですよ、やっぱちょっと名前が変わっていたりすると、アナウンサーの方はね、間違えちゃいけないから、名前は絶対に間違えてはいけないから、まあ、準備も下準備も、ね、しっかりされてるでしょうけど、大変だろうなっていうふうに思います。名前ね、人の名前とね、あと地名がね、間違えるんよ。漢字の読みは地名がね、本当に間違えるんよ。私もどれだけ怒られてきたか。まあそれはいいとして、豚骨冷やし中華1号さんの辛すぎた話かな、これは。辛すぎたとも読めるけど、辛すぎた話。毎週聞くラジオで激辛なものを食べようという企画があります。この話に乗っかり、激辛かっこ麺類のみ参加を食べているのですが、ペヤング極激辛シリーズはやばかった。涙と鼻水と叫び声が止まらない辛さ。こんな商品が存在するなんてクレイジーだ。他にも日清爆裂辛麺シリーズ、アフリシリーズも激辛すぎ、辛くて味なんかわからなかったけど、最近なんだか辛さに慣れてきて美味しさを感じてしまいます。そんな自分が怖い。踏み込んではいけない世界だったかもしれません。今度広島の超激辛汁なし担々麺に挑戦しようかな。あれもえぐいですよ、といただきました。激辛か、私も激辛好きなんよ。大好きなんですよ激辛。ただやっぱ美味しさとはちょっと違うんですよね。刺激みたいなものが欲しいのかな。辛くて味なんかわからなかったっていうその感覚、すっごいわかるわ。どこのラーメン屋さんだったか忘れちゃったんですけど、辛子高菜がねいっぱい置いてあるラーメン屋さんで、まあ福岡の博多豚骨ラーメンはトッピングで辛子高菜を入れるんですけど、辛子高菜がねめちゃくちゃ辛いのよ。そこのそれをねドバドバ入れちゃって、まあ帰り見ずに辛いかなっていうのを帰り見ずにドバドバ入れちゃって、辛くて食べられないって思うぐらい辛い豚骨ラーメンを食べるのがとっても好きだったなって。辛子高菜を入れるのはそういう理由ですよね。やっぱ辛さを求めて。ペヤング極激辛か。極激辛の極は地獄の極。ラーメンの辛いのってあの汁があるじゃないですか。その汁でね、なんとなくねツルツルっといける感じがするんですよ。飲み込める感じがするんだけど、ペヤングもそうだよね。焼きそばとかと同じく ボソボソしてるっていうか、パサパサしてるっていうか、汁がないじゃない。ああいうもので辛いってさ、なんかこう飲み込めないみたいななんかつるっといけない、あの飲み込めなさがさ、口の中にさらにとどまるわけでしょ。あの激辛っていうか、もう辛いっていうか痛いみたいなのがさ、あの蒙古タンメン中本の焼きそばが出てるじゃないですか。あれを前に食べた時に、この世のものとは思えない、今まで見たことない色のマヨネーズみたいなのがついてるじゃん、あのピンク色の、あれがめちゃくちゃなんかもううわってなるやつ、あれの時にね思ったんだよね。汁気のない麺類で辛いのはダメだわ本当にマジで食べられないなって思いました。広島の激辛汁なし担々麺、超激辛汁なし担々麺挑戦って書いてくれてますけど、豚骨冷やし中華1号さん食べたことあるかな。福岡のさ、大民担々麺っていうところもあるんですけど、あそこがね超辛うまですよ。私は高校生の時に友達に教えてもらって、博多駅にあるんですけど、高校生だから時々しか食べられないんだけど、でそこから私は博多駅近くの予備校、北九州予備校っていうところに通いましたんで、北予備に行ってる時には結構通いました、博多駅の大民担々麺。私のソウルフードと言っても過言ではないぐらいしょっちゅう食べていた大民担々麺なんで、よかったら食べてみてください、もしまだでした。あー辛いもの、なんかもう昼に蒙古タンメン中本のスープ食べたのに、まだ食べたいな辛いのが。まあちょっと我慢しようかな。まあそんなこんなで、豚骨冷やし中華1号さんありがとうございました。遅くに失礼します、エンディングです。今日はほにゃららすぎる話をしてきましたが、いかがだったでしょうか。まあバッハ会長のね長すぎる話から派生したこのテーマだったんですけど、見事にオリンピックはあまりかすらない感じのお話になりましたが、まあ一つ言えるのはやっぱり大雑把に生きてはいけないなっていうことですよね。ふりかけのように種植えしてはいけない、そして駅前という言葉を見逃してはいけない。駅前か駅前でないかはとっても重要ですからね特にあのこの東京においては、まあそういう反省も踏まえつつ今後の人生に生かしていこうかな。さあ次回は8月2日月曜日配信予定です。もう8月に入るね、早い早い。メッセージテーマはギリギリ7月内、7月30日金曜日にやぶおそ公式ツイッターで発表します。もちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送ってください。さあ懺悔の時間だよ、ミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしています。あなたの懺悔、愚痴、相談、人に聞かれたくない話もやぶおそなら大丈夫です。メールは yabun.osoku@gmail.com、 やぶん .osoku@gmail.com です。ツイッターは@yabuoso@やぶおそで、発信しております。 ハッシュタグやぶおそもまだ生きてますんで、ぜひつぶやいてください。ホームページにはメールフォームもありますので、メールを送りたいという方はぜひホームページの方から送っていただいても大丈夫です。エンディングにお届けするのは普段着コーポレーション愛はみなそこです。 Spotify、Apple Music などでフルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくりおやすみなさい。